エドゴンです。本日はランキングの内容になります。それでは早速いきましょう。はい、Hキャップチャンネルにようこそ。本日の内容ですが、精神疾患を抱えて仕事をすることによるデメリットランキングトップ5ということでお送りしたいと思います。前提条件としましては、現在私は統合失調症を患っています。精神病院に3年間入院していました。主観的なランキングですね。大変申し訳ないんですが、ポッドキャストの方は写真が見れるのでご了承ください。それでは、精神疾患を抱えて仕事をすることによるデメリットの第5位からですね。第5位は、お給料はお小遣い程度。頑張って働いてもお小遣い程度の収入になりますね。1日5時間などの短時間勤務になりやすいですね。毎月20万円を稼ぐことは困難でしょう。5万から10万円程度の収入になりやすいですね。精神疾患を抱えて働くことにはデメリットもあります。障害者雇用だと収入は限定的になりやすいでしょう。次に第4位ですね。第4位は、最低賃金になりやすいですね。最低賃金、時給1000円程度ですね。なかなか稼げません。働けるだけ良しとしましょう。障害者雇用である場合、時給は最低賃金になりやすいでしょう。時給1000円程度になる可能性が高いですね。次に第3位ですね。第3位は、雑用などの仕事になりやすい、ですね。まあ雑用ということですね。体を使った体力仕事、掃除、どうしても雑用などの仕事が多いでしょう。障害を抱えて働くと雑用業務が多くなりやすいでしょう。誰でもできる仕事ばかりが多いですね。まあ、きつくて汚かったりといった内容の仕事が多くなりがちですね。気をつけましょう。次に第2位ですね。第2位は、障害者雇用の場合、単純作業になりますね。単純作業が多いでしょう。同じことの繰り返し、封筒作業、判子押し、障害者雇用とはそういうものですね。障害者雇用では単純作業が多い印象です。同じことをひたすら繰り返します。それも大変な業務ですけどね。まあ同じ作業の繰り返しということで、一日中それをやっていられるのかといったところが問題になってしまうことになりますね。自分なら続けられそうと思えば、続けていきましょう。次に第1位ですね。第1位は、障害年金の等級が下がることですね。働くと障害年金の等級が下がる可能性がありますね。お給料がいただけても年金が減額される場合がありますね。働きながら障害年金も受給できる場合もあるようです。仕事にどれだけ制限があるのかですね。精神疾患を抱えて働くと障害年金の減額がされる危険性があります。要注意ですね。無理をして働く必要はありませんね。まあ、障害年金をいただきながら生活するのか、もしくは頑張って就職をするのか、まあ、どちらが良いのかですね。人によると思いますね。それでは本日の行動プランに入っていきたいと思います。無理をして働かないことです。障害年金の減額の可能性もあります。元気になったら働いても良いでしょう。元気になったら働くのも良いかもしれませんが、障害年金が減額される危険性もあるので要注意ですね。それでは本日の振り返りに入っていきたいと思います。本日は、精神疾患を抱えて仕事をすることによるデメリットランキングトップ5ということでお送りしました。第5位は、お給料はお小遣い程度。第4位は、最低賃金になりやすい。第3位は、雑用などの仕事になりやすい。第2位は、障害者雇用の場合、単純作業になる。 第1位は障害年金の等級が下がる可能性があることをお伝えしました。はい、最後に終わりにです。最後までご覧いただきありがとうございます。ブログ HCAP も4年間運営しています。 TwitterX もやっています。チャンネル登録、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また次の動画ポッドキャストでしましょう。病気の方は無理をなさらずお過ごしください。